怒りの杯鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日もですね、エレミア書の続きのところをご一緒に見ていきたいと思います。何度かお話してますけれども、エレミア書自体はユダの国ですよね。南のユダ、まあ、北の国はね、先に滅びちゃって、で南の国ユダの国が、末期、まあ、最後ですよね。最後の方、特に滅びるところ、そして滅びた後のところ、まあ、その終わりの期間に活躍していた、活動していたのがこのエレミアさんであるわけです。預言者ですよね。言葉を預かって、そしてみんなに伝える人。今日は子供メッセージでサムエルの話をしましたけれども、まあ、このエレミアさんも同じく神様のメッセージを受け取ってみんなに伝えるのがその仕事だったわけです。でこの末期の時期は、まあ、ヨシアといういい王様も見ましたけれども、まあ、基本的にはずっと神様に背き続けて、そして、まあ、どんどん国が悪くなっちゃって滅びちゃう、まあ、そういう流れだったわけですよね。まあ、その中でそれでも立ち返りなさいって、今本当に最後のチャンス、神様のもとに戻りなさいって、まあ、そういうふうに言い続けた、まあ、これがエレミアだったわけです。で、まあ、今日のところはその中でも前半戦のね、ちょっとまとめのような、そういう箇所かなと思います。ここまで そのバビロン捕囚に至るまでの全体をまとめるような、まあ、そういう内容になっていると思います。そこをご一緒に読んでいきながら、今日私たちに語られているメッセージを受け取っていきたいと思います。じゃあ早速読んでいきましょう。最初はですね、1節から4節ですね。今日ちょっと読むところたくさんあるんですけれども、頑張って読んでいきたいと思います。まず最初は1節から4節をご一緒に開いている方は読んでみてください。いきます、せーの。ユダの王ヨシアの子ユヤキムの第4年に、ユダの民すべてについてエレミアに臨んだ言葉。その年はバビロンの王ネブカドレツァルの第1年にあたっていた。預言者エレミアはユダの民とエルサレムの住民すべてについて次のように語った。ユダの王アモンの子ヨシアの第13年から今日に至るまで23年の間、主の言葉は私に臨み、私は産むことなく語り聞かせたのに、お前たちは従わなかった。主はしもべである預言者たちを産むことなく使わしたのに、お前たちは耳を傾けず従わなかった。はい、こう書いてます。まあ、時代背景というか、ちょっとまあ詳しい情報も書いてありますね。ヨヤキムの4年って書いてます。この南の滅びてしまう国の王様の中でもヨヤキムという人が即位してから4年目だったということ。そしてもっと注目したいのは、それがですね、ネブカドネザルの1年目だったってそう書いてあることなんです。まあ、今日の箇所ではネブカドネザル、他のところだとネブカドネザルって書いてますけど、まあ、どっちでもいいです。同じ人ですね。バビロンという当時の一番大きな、ね、強国ですよね。まあ、一番大きいかどうか分からないけど、とにかくめちゃくちゃ強い、大きい国があって、でこの国が最終的にはユダを滅ぼしてしまうんですけれども、まあ、その中でも、まあ、聖書的には特に有名なネブカドネザルという人が王様になって1年目、まあ、最初の年だったということが書いてあります。まあ、逆に言えばどういう状況かっていうと、いよいよこれからバビロンがやってきて、このユダの国をバカーンってやって、そして最初の捕囚が起こる。まあ、捕囚は2回起こるんですね。2回目が本当に完全に滅びちゃうとき、1回目がこのボカーンってやってね、相当痛い目に遭わされるときですね。まあ、この1回目の捕囚が起きる。まあ、その国の方にこの王様も、また重たるリーダーたちも連れてかれちゃう。これがこれからいよいよ起こるよって、まあ、そういう状況なんです。まあ、ちなみに豆知識みたいな話をしますと、ダニエル書っていうのがありますね。ダニエル、ちょっと聞いたことある、そのよく出てくる登場人物ですけど、このダニエル君なんかが囚われていたのは、まあ、多分この最初のね、捕囚の時期でしょうって、こういうふうに言われてるわけですね。まあ、そういうふうに見てみるとね、聖書のいろんな話結びついてきて面白いかなと思います。まあ、そんな状況の中で、まあ、だからこれからいよいよ本格的に滅びちゃうよというところで、この国の民、ユダの民みんなに語られているのが今読んでいるこのメッセージだということ。で特に最初に注目したいのは、まず4節のところですね。主はしもべである預言者たちを 生むことなく使わしたのにお前たちは耳を傾けず従わなかった、ってこういうふうに言っています。神様はメッセンジャーを、エレミアのような預言者たちを何回も何回も送り続けた、そう言っていますね。ここでは産むことなくって言ってます。神様はですね、忍耐強いんですよ。本当に忍耐強い方です。まあ、旧約聖書読んでるとね、すっごい怒っててめっちゃ滅ぼしてくるわって思う人いますけれども、そんなことないです。めちゃくちゃ言ってるのは何でかっていうと、すごい忍耐強いからなんですよ。もうすぐやっちゃえばいいのに、すぐ実行するんじゃなくて、何回も滅びちゃうから、今悔い改めないと、滅びちゃうから今悔い改めないと、ずっと言ってくれてるんですよ。だからこの長く言ってるのは、この長さ分だけ神様は忍耐強いってことですよね。ものすごい忍耐を持って、産むことなく何人も何人もメッセンジャーを使わしては、今しかないから、もう早く悔い改めないと、早く戻ってきなさいって、まあ、そういうふうに言い続けてきたということですね。一方でみんなはどうだったかというと、お前たちは耳を傾けず従わなかったって、こう言ってるわけですね。人々の反応はとても悲しいですね。耳を傾けなかった、聞かなかったし、ましてや従いもしなかったって、まあ、こういうふうに言ってるわけです。神様は、語りかけています。語りかけてきました。ずっとそれ続けてます。でも人々は聞く気はなかったし、聞いても従わなかったって、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。まあ、ですから今日私たちが最初に受け取りたいメッセージは、まあ、逆に私たちが受け取るポイントは何かっていうと、あなたは御言葉を聞きなさい、そしてあなたはその聞いたことに従いなさい、御言葉を聞いて従うということ、まず最初に今日促されていることはこれだと思いますね。ぜひこのことを私たち受け取っていきたいと思います。御言葉を聞いて従うものになりなさい、これですね。このメッセージはイエス様よりずっと前のところでエレミア書書かれてますけど、聖書を一貫しての神様の、そしてイエス様の語りかけだと思います。新約聖書に行ってもイエス様も同じことを言われますね。例えば群衆が集まってくる、弟子たちに話し始める、いろんな例えも用いて話す、まあ、その時多くのタイミングでイエス様は話して最後にこういうわけですよね。聞く耳のあるものは聞きなさい、聞く耳のあるものは聞きなさい、まず聞くことが大事だよって。聞く耳がなかったらね、聞かないので当たり前のことなんですけど、だから聞く耳を持ってお聞きなさいって、私は語ってますよって、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。まあ、先週はちょうど今日のサムエル君、子供だったよねって、もう今日いきなりおじいちゃんになっちゃって悲しかったですけど子供の時のサムエルの話しました。サムエルは神様に最初呼びかけられた時に、あ、先生呼んでるって思って行ったけど、まあ、違うって言われてね、3回呼ばれて、そして、エリ先生がね、最初のエリ先生から言われた通り、しもべは聞いております、お語りください、そういうふうに答えたわけですよね。私は聞いてます、しもべは聞いてます、まあ、そういうふうに言って、聞く人は幸いですね。聞かなきゃ始まらないので、まず聞くということ。さらにイエス様は例え話を通しても聞くだけじゃなくて、今度はそれに従うということ、これも話してますね。有名な山上の説教、山の上でイエス様がお弟子さんたちに語ったお話、あれの最後は家を建てる人の例え話でした。最後の重要なメッセージはそれなんですよね。御言葉を聞いて行う人は、聞くだけじゃなくてちゃんとそれを実行しようってする人は、岩の上に家を建てる人に似てるって言うんですよね。岩の上に家を建てたら、これはなかなか倒れないです。何しろ土台しっかりしてるから、ちょっとやそっとの風では、あるいは台風が来ても、激しい嵐が来ても、まあ倒れることはないです。神様に聞いてそれを実行していく人は芯が通る。そうするとどんなことがあってもなかなか人生の中で、まあ揺らめきはするかもしれないけど、ぺしゃんこにはならない。また立ち上がることができる。一方で聞くけどやんない人、聞くけど行わない人、従わない人は砂地の上に家を建てる人に似てるって言います。 まあ、ちょっとイメージしづらいですけど、まあ、私がねイメージする分かりやすいのは砂浜の上に家建てちゃう感じですね。あの白い砂でもサラサラでしょ。あそこにゴソンゴソンゴソンってやったらね、立つときは立つかもしれない。でもこれ風が吹いたら一巻の終わりですよね。ちょっとファーってきたり、ちょっと波がファってきたらもうバサーンって倒れちゃう、すぐぺちゃんこになっちゃうということですよね。あなたは神様の言うことを聞いていますか。また聞いたことに答えていますか。よしやってみよう、従ってみようってしているでしょうか。まあ、ぜひ思い巡らして聞いて従うものになっていきたいと思います。これが第一のポイントですね。じゃあ次行きましょう。今度は5節から7節のところをご一緒に読みたいと思います。今度は5から7を一緒に読んでいきましょう。行きます。せーの。彼らは言った。立ち返って悪の道と悪事を捨てよ。そうすれば主がお前たちと先祖に与えられた地に常しえから常しえまで住むことができる。他の神々に従っていくな。彼らに仕えひれ伏してはならない。お前たちの手が作ったもので私を怒らせるならば、私はお前たちに災いを下す。しかしお前たちは私に従わなかったと主は言われる。お前たちは自分の手で作ったものを持って私を怒らせ災いを招いた。はい、こういうふうに言っています。まあ、聞いて従わなかったっていうことそうですし、二つ目に神様が指摘していることは何かっていうと、君たちはね自分の手で作ったものを私みたいに神様だって言ってそれを拝んだね、それに従ったね、それはダメだって、まあ、そういうわけですよね。自分の手で作ったもの、人の手で作ったものを従っちゃう、それに従っちゃう、使えちゃう、これがいけない。これ二つ目に今日語られていることですね。従うべきものをちゃんと確認しなさい。よくよくちゃんと見て、従うべきものじゃないものに従わないようにしなさい。神様だけ、イエス様だけ、この聖書の神様にちゃんと見極めて従っていくものになりなさい、まあ、そのことだと思います。って言っても大体皆さんね、こうやって集まって礼拝している皆さんは、まあ、わざわざ意識的に偶像に従うってことはないと思うんですよ。滅多のことでは。よし今日から俺は神様作るぞって言っていや咳込んじゃいましたけど本当にそれ言われたら私牧師としてめっちゃびっくりしますそんなことが起きたら超ショックですけれども、多分皆さんそんなことね意識的にはしないと思うんですよ。でもわざわざこう言っているのは、神様じゃないものにね使えるようになっちゃう、従うようになっちゃう、意識的じゃないけどそうなっちゃうことって結構あるよって、まあ、そういうことだと思うんですよね。つまりイエス様がオプションになっちゃう、神様がオプションになっちゃうということだと思います。あれもあるしこれもあるし、でその中で、まあ、一番優先してるのはイエス様かなって、まあ、かなりいい感じでやってるのはイエス様かなって、まあ、でも他のもあるって、これは良くないということですね。まあ、もちろんねいろんな人と一緒に生きていくわけですから、誰かの言うことを聞いたりすることももちろんあるんですよ。それはそれでもちろんいいんですけれども、神様を神様とする、イエス様だけが私たちの神様であるということ、まあ、このことをちゃんと押さえていくことが大事だということですよね。まあ、また新約聖書の話をすると、イエス様の働きの中で群衆と弟子たちが出てきますね。イエス様についていく人たちには2種類ある、群衆と弟子であるということですよ。で、群衆は何かっていうと、イエス様に期待してね、なんかやってくれんじゃないかな、聞いた聞いた、イエス様のとこ行くと病気が治るみたいだよ、イエス様のとこ行くとすごいいい話聞けるみたい、感動するよ、泣けるぜ、ちょっといい気持ちになれるよって、まあ、これ群衆ですね。群衆もイエス様は温かく迎えます、よく来たねって。でもその実イエス様は聞く耳がある人は聞きなさいって言って語るんですよね。本当に聞くかなって、イエス様はそのこともちゃんと見てる。弟子はどうですかって、なんかしてもらえるかも、なんかいいことちょっとあるかも、そうじゃなくてイエス様についていく人ですよね。イエス様を求めている人、主を求めている、神様を求めている人です。あなたは弟子になりなさいね、 群衆でいるでだけで終わるんじゃなくて、あなたは私についてきなさい、私にじゃないですよ、イエス様についてきなさい、こういうふうに言ってるわけですよね。それだと思います。なかなか分かりやすく偶像を作って従う人は少ないかもしれないけれども、でもイエス様が主なんだ、主が主なんだ、このことを私たちはちゃんと、見極めて、そして従うべきものを間違えないようにすることが大切だと思います。はい、次行きましょう。今度は8節から12節をご一緒に読んでいきたいと思います。8から12です。いいですか、8から12いきたいと思います。いきます、せーの。それゆえ万軍の主はこう言われる、お前たちが私の言葉に聞き従わなかったので、見よ、私は私のしもべバビロンの王ネブカドレツァルに命じて、北の諸民族を動員させ、彼らにこの地とその住民および周囲の民を襲わせ、ことごとく滅ぼし尽くさせると主は言われる。ここは人の驚くところ、あざけるところ、とこしえの廃墟となる。私はそこから喜びの声、祝いの声、花婿の声、花嫁の声、引き臼の音、灯火の光を絶えさせる。この地は全く廃墟となり、人の驚くところとなる。これらの民はバビロンの王に70年の間仕える。70年が終わると、私はバビロンの王とその民、またカルデア人の地をその罪のゆえに罰すると主は言われる。そしてそこを常しえに荒れ地とする。はい、こういうふうに言っています。ここでは、ネブカドネザルを私が使って、そしてあなたたちを滅ぼすんだって、こういうふうに言っています。まあ、驚くべきことですよね。全然関係ない、このネブカドネザルですら、しかもすごい大きい国の、ね、王様だけど、でもそれすら神様が道具として用いてこのことを行うのだ、まあ、つまり裁きを下す、滅ぼす、こういうふうに言っています。でその中で、まあ、特に注目したいのは、注目したいというか、特にこう私が受け取ったのは10節の言葉なんですね。私はそこから喜びの声、祝いの声、花婿の声、花嫁の声、引き臼の音、灯火の光を絶えさせる、こういうふうにその滅びの出来事を神様は表現しているんです。で神様の裁きというのはですね、喜びとか祝い、この花婿、花嫁、この音を消す、まあ、なんかすごくこう、なんて言ったらいいかな、特徴のある表現ですよね。なんかこう音がスーッと消えていく感じ、お祝いのね、人々がわーって喜んでいる、祝福する声、また新しい人生の旅路を始めようとする、そういう音、それが消えていくということですよね。でそれだけじゃなくて、特に印象に残ったのは、そういうなんか特別なところだけじゃなくて、さらには引き臼の音も消えていく。引き臼の音って言ったら生活の音ですよ。みんなが食べるその小麦をね、引く、食べれる状態にするためのその引き臼です。で、まあ、私たちはね、あんまり今引き臼も使う時代じゃないから、そんなにはそれ自体馴染みじゃないかもしれないけど、まあ、他にもいろいろありますよね。例えばなんかそのまな板でトントン音、物を切っている音であったりとか、あるいはコーヒーを入れようと思って夜間にお湯を沸かしてピーっていってる音であったりとか、あるいは子どもたちが行ってきますって言ってドアを開けてガチャンって出かけていく、そういう音であったりとか、あるいは外をね、犬が散歩されていて、お互い犬同士であってワンワンキャンキャンとかって言ってる音だったりとか、まあ何でもいいんです。とにかく私たちの日常の風景ですよ。それは私たちの生活、命ですよね。まあライフって言ったらいいでしょうか。そういう命の気配がなくなる、消えていく、灯火も絶える。まあ灯火も私たちはあんま使わないけど、要は電気がね、真っ暗に消えていったら、それなんて物悲しいかっていうことですよね。まあ、私たちも今ではね、スイッチポチンってやれば電気つくけれども、でも街中真っ暗だとしたら、もう今私たちは停電かなと思うぐらいなもんで、でもそういうのがもう本当に一っ子一人いなくなって廃墟になって、生活も命の気配もなくなっていく、 ものすごい物悲しい風景、それがここで語られていることなんですよね。大きな幸せから小さな幸せまで、生活もそして生きているということ自体も全部音がなくなり消えていってしまう、そういう表現だと思ったんです。それがこれから起きるんだと神様は言っています。でもちろん私たちはね、このことをそうなのって私たちのこととして受け止める必要はないと思うんです。逆にこのことを通して私たちが言われているのは、私たちはなぜか不思議にこのことを与えられているのだなということですよね。皆さんの周りにある生活の音とか命の気配とか、そういうもの、それを私たちは不思議に与えられているということだと思うんです。ですから私たちが今日3つ目に覚えたいことは、与えられている幸いを当たり前だと思うなということだと思います。私たちが生きているこのね、日常、命というのは当たり前に、普通に、当然のこととしてあるんじゃなくて、私たちに与えられている恵みなのだということ、このことを第三に覚えたいと思うんです。恵みを数えるということですよね。私たちは恵みを数えているでしょうか。よく年末の、ね、礼拝とかでは私毎年、ね、恵みを数えましょうで1年の歩み振り返ったりしますけど、別に1年に1回じゃなくてもいいと思うんですよ。本当にしょっちゅう、ね、恵みを数えていくってとてもいいことだと思うし、大切なことだと思います。そして神様から与えられている当たり前ではないこのたくさんの恵みを、喜びと感謝を持って神様の前でそれを、もう一度使えていく、感謝を持って前に出ていくということですね。もうすぐ年度が切り替わりますけれども、今年度の聖句はこれですよね。ちょっと読んでみましょう。聖句の部分だけでいいです。一緒に読んでみたいと思います。せーの。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。はい、そう言ってますね。私たちが、神様から与えられている喜び、恵み、それを確認して神様の前に進み出て、そして感謝しましょう、賛美しましょう、礼拝しましょう、そういうふうに私たちはしていきたいと思います。さあ最後です。15節から17節を読みたいと思います。最後は、15節から17節のところをご一緒に読みたいと思います。はい、よろしいですか。じゃあ15から17いきますね。せーの。それゆえイスラエルの神主は私にこう言われる。私の手から怒りの酒の杯を取り、私があなたを使わすすべての国々にそれを飲ませよ。彼らは飲んでよろめき、私が彼らの中に剣を送るとき恐怖にもだえる。私は主の御手から杯を取り、主が私を使わされるすべての国々にその酒を飲ませた。はい、こういうふうに言っています。最後にこの怒りの杯というタイトル、今日題につけましたけれども、ここのところがね、一番今話してきたこと全部受けて、一番重要なメッセージかなというふうに感じているところです。今私たちは当たり前ではない恵みをね、受け取っているんだよっていうことを話しました。でもそれを今受け取っているのは、なんとなくじゃない、神様の気まぐれでじゃないということです。神様は、気まぐれで今生きているこの私たちに、そうやって生きる命を、日常を、幸いを、恵みを与えているわけじゃないって、特別なんだよっていうことですよね。特別に私たちは今これを受け取ってるんだよっていうこと、そのことを最後にこの杯のことから覚えたいと思うんです。本来私たちもこのユダの国の人々を笑うことはできないと思います。大体同じですよ。人間って50歩100歩です。こんなひどかねえよって私たち思うかもしれないけど、まあまあよく考えてみたら大体同じかなって大きい差はあるかもしれないけど、方向性は同じかなって、まあそういうところだと思うんですよね。でもなんで私たち滅んでないんですか、なんで私たちは恵みを受けることができるんですか、それは怒りの杯を飲んでないからですよね。 代わりに飲んだ方があるから私たちはこの恵みを受け取っているのだということ、まあ、これ最後にもう一度確認したいと思うんです。代わりに怒りの杯を受けた方がいるんだ、このことをちゃんともう一度確認しましょう。杯って言ったら私たちが連想する新約聖書のある場面がありますね。それはゲッセマネの祈りです。イエス様が十字架にかかる前の晩に祈った祈りの中でイエス様自身が言うわけですよね。十字架にかかる前の晩、他のみんなは知らない、イエス様予告しているけどよく分かんない、イエス様だけ知ってる、明日私はこれを受けるのだ、十字架にかかって私は殺されるのだ、それを分かった上でまたいつものようにあのゲッセマネの園に行く、オリーブの生い茂るかどうか分かんないけど多分そう、そういう穏やかな公園、ここにいつも毎晩あるいは朝早く一人きりになって祈るためにイエス様来ていた、そこに今日は弟子たちも連れてきた、でも弟子たち寝ちゃう、でもいつもの通りイエス様は祈る、もう血の汗を流すほどに一生懸命必死で祈る、それは神様に向かってね叫ぶようにして祈ってるわけですよね。その中で記録されているのは何ですか。神様、お父さん、できればこの杯を私から取り除けてください、でも私の願いではなくてあなたの御心がなりますように、こう祈るわけですよね。ここに杯が出てくる、杯って言ったらいろんな意味あるけれども、このエレミアで語られている杯がね、そのイエス様がゲッセマネで祈っている杯の意図ですよね。杯は怒りが注がれるところです。神様の怒りがドボドボドボドボドボって注がれていくところです。そして溢れるほどにボーンって注がれていくところですね。イエス様が十字架で受け取るのは神様の怒りですよね。神様の怒りがそこに向かってものすごい勢いで注がれていく。でもそれは本当は神様はイエス様が受けるべきものじゃない、イエス様が悪かったから怒られる話じゃない、私たちです、私たち一人一人のですよね。私のあの罪の問題、私のこの汚い問題、どうにもならないね、この私の罪の問題、これが本当は滅びに値するのに、でもその杯はイエス様が代わりになってくれた、そこに神様の怒りと裁きが注がれていった、これが私たちが知っている怒りの杯の行方ですよね。この当時のエレミアの時の人たちは、自分たちでその杯を受けることになりました。でも私たちは今はもうそうじゃないんですよね。だからこのエレミア書を読んでね、私たちは私たちはね、なんかこうしなければこうなんじゃないかって、そういうふうに受け取るんじゃないと思いますね。むしろ本来そうなるものをイエス様が全部その並々と注がれ、そして溢れるほどの神様の怒りを全部受け取ってね、代わりに滅んでくださった、そのことを私たちは受け取るべきだと思いますね。そして応答するべきだと思います。イエス様は十字架でこの裁きを飲み干してくれました。成し遂げられた、完了した、イエス様言うんですよね、十字架でね息を引き取る直前の最後の一言、それですね、完了した、全部飲んだぞって、全部飲んだぞって、だからもう一滴も残ってないです。だからそのことを私たちはちゃんと受け取る必要があります。イエス様のその十字架の意味をよく知って、感謝と恐れを持って、そして喜びを持って神様の前に進み出なさいって、これが私たちに語られているところだと思います。感謝と恐れって言いましたけどね、怖いって恐れじゃないですよ、すごいって恐れですよね。神様すごいな、イエス様すごいな、イエス様は本当に愛の方だな、そういうふうに受け取っていきたいと思います。最後によくですね、子どもたちとかもそうだし、大学とかで教えていて学生の人たちからのリアクションもそうなんですけども、イエス様はねどんな印象ですかって、優しいっていうのが多いんですよね。本当に多いと思います。でね、合ってると思いますよ。またイエス様は優しいですね。本当に優しいと思います。でもなんかそれは単なる優しさだけじゃないと思うんですよね。単なる甘さであったりとか、単なる人当たりの良さじゃないと思うんですよ。 なんかもっと大きいものだなって私は思います。それは、まあ、本当にね、その私たちに降りかかってくるはずのものを全部飲み尽くすような、そして私たちをね、完全に守ってくれるような、そういう愛と優しさだと思うんですよね。そのことをもう一度私たちは受け取って、このイエス様に応答していくものになりたいと思います。今日は第一に、聞いて従うものになりなさい、また第二に、従うべき相手を間違えないようにしなさい、イエス様だけにしましょうね、そして第三に、与えられている恵みを当たり前とは思わないでちゃんと数えていきましょう、そしてその土台にはイエス様の十字架があるんだ、イエス様のあなたへの愛があるんだということ、まあ、このことを確認したいと思います。他にも自由にどうぞ感じていることや考えていること、また促されていることがあったら、今本当に喜びを持ってイエス様の前に、神様の前に進み出て、あるいはそのままの思いで進み出て祈っていただきたいと思います。最後私が祈りを引き取りますので、しばらくそれぞれで祈りましょう。祈ります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが、私たちを本当に愛しておられることを改めて覚えて感謝します。その愛は命を懸けるほどで、私たちの代わりにその怒りを飲み干してくださるほどであること、改めて覚えて感謝をします。感謝の言葉が足りません。でもあなたに感謝を捧げます。主よ、どうぞそれにふさわしく私たちが歩むものとならせてください。あなたに聞いて従うことができるように私たちを整えて、また作り変えてください。なかなかふさわしくならないかもしれませんが、あなたが生むことなく忍耐強く私たちの変化に付き合ってくださっていることを心から感謝します。どうぞ私たちも生むことなく忍耐強く、また喜びを持って御前に進み出て、あなたに聞いて従って歩んでいくものとならせてください。今日から始まる1週間もイエス様と一緒に歩むことができますように、主よどうぞ共にいてください。皆さんの祈りに合わせます。聞いてくださることを心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。